前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。ちょっと私も脳はガサガサしてね、もうコロナも増えているということで、皆さんぜひですね、体調管理お気をつけください。さて、前向きの議会劇場も7月になったんですね。今年も半分が過ぎてしまいました。あっという間です。さて、那覇市議会では6月定例会が7月5日に閉会をいたしました。今回は政治倫理条例の制定など盛りだくさんの議会でありました。ぜひまたホームページでも情報公開されていますので、ぜひアクセスしてみてください。それでは本日のゲストです。本日は那覇市議会議員の糸数孝子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前からね、ぜひラジオにということで声かけをね、していたところ、ようやくね、お越しいただきました。
ワクワクしてます。
ありがとうございます。はい、糸数孝子さんといえば、もう私はもう学生の時からお世話になっておりました。那覇市女性センターでですね、ちょうど多様な家族のあり方とか、性のあり方っていうことが、流行ってたというか、一つすごく世論が高まっていた時期で、その講座や、新聞での連載記事で勉強させていただきました。ありがとう。その時の本も持ってます
ね。嬉しいです。はい、はい、
窓を開ければ、
暮らしの中のジェンダー話ですね。
そうなんです。はい、で、まあ、そこら辺の、勉強があって、あと実体験があって、LGBTQ の取り組みなどにも現在の私の議員活動にもつながっているという意味では大先輩でありますので、今日はそのあたりのお話も、
はい、議員の大先輩にちょっともう恥ずかしい限りですが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、窓を開ければもはそうなんですけど、その当時の糸数孝子さんが語っていたことというのは、事実婚というね、ことで、実践もされているということで、知る人ぞ知ると言いますか、そうですね、全権的に糸数さんというお名前はね、知れ渡っていたところです。那覇市議会でも選択的夫婦別姓の法制化を求める意見書ですね、ちょうど去年の6月定例会で賛成多数で可決しまして、全国的にも動きがね、高まってきましたね。
そうですね、やっと那覇市も可決したということで、意見書を出せたんですけど、総務委員会で、三木さんの、委員長であります。そこがまず提案してくださって、皆さんでね、その議論ができたことがすごく嬉しかったです。
その後も全国的な、動きも進んでいて、那覇市が同性カップルに対して、証明を出しているパートナーシップ制度もファミリーシップ制度に広がって、議会でもね、実婚、異性の事実婚の方々にも適用してはどうかという質問も、出てますが、残念ながらまだ那覇市ではそこまで範囲にはなっていないというところです。さて、議員の皆さんをお招きして、孝子さん、いつも議員を志したきっかけなど聞いているんですが、これは事実婚とも関係してくるんでしょうか。
そうですね、もうちょっとライフワークと言っていいのか、趣味と言っていいのか、男女共同参画とか男女平等の考え方がとても好きで、そういう、なんて、自分が元気がない時に、そういう本ね、いろいろありますよね、上野千鶴子さんとか、その辺を読んでいくと、なんかとても元気になってくるので、本当に、頑張ろうって思えるんですね。で、やっぱりまだまだ、男女不平等というか、な部分を、どうにかして是正していきたいっていう思いと、もう一つは子どもへの暴力防止の活動をしていますので、そのあたりも含めて、ちょっと自分が望む、この今までやってきた活動がもっと広がるような形で、っていうのはやっぱ政治の分野なのかなっていうところが一番大きいですね。
はい、今、子どもへの暴力防止という、キャップ ていいんですかね、はい、の取り組みの話も出たので、まあ、ちょっとその取り組みのことも教えてもらえますか。
はい、子どもたちにいじめや誘拐や性暴力といった、まあ、あらゆる暴力から自分の身を守るための方法を、うん、まあ、寸劇をやったり、はい、ディスカッションをしたりしながら伝えていくワークショップというのをするのが主な活動なんですね、はい、で子ども向けにそれをするし、大人向けにも、じゃあ子どもたちにこういうことを教えてるんですけど、大人はこんなふうに関われば、まあ、この暴力防げますよっていう、防げるとか防ぐ、まあね、いろんな、なんてツールを子どもたちに渡すことができますよっていうような、はい、大人向け子ども向けのワークショップをする団体です。
なるほど、はい、那覇市のね、はい、中学校でもね、
そうですね、はい、中学校では、まあ、思春期の人間関係だったり、はい、例えば思春期ってやっぱり友達と一緒じゃないととか、一緒じゃないからあいつは仲を外れにしようとかっていうことにつながっていったり、また恋人同士の関係がね、新たに出てきたりっていうところで、どんなふうにすれば自分を守りながら相手も大事にできるのかなっていうのを、
なるほど、大事なことですね、は
い、そうですね、なかなかこの人権を伝えていくんですけれども、人権というとなんか人権の学習って私たち思い起こしてみると、本当に人権侵害をされてしまったケースの人たちを救済していこうとか、あの人たちのことを配慮しようとかっていうことで学ぶんですよ。ではなくて、自分自身に人権があるんだっていうことを伝えていきたいなと思っている、そういう活動になります。
そうですね。はい。はい、まあ、子どもたちへの、まあ、暴力防止もそうなんですけども、はい、まあ、性的な、学習というのも、犯罪被害の、まあ、低年齢化ってなんですかね、性的被害の低年齢化が残念ながら進んでいるということで、はい、学校現場も中学生だけではなくて、また小学校から必要じゃないか、はい、また家庭内やもうちょっとね、
ちっちゃい
力というふうなことも議会でもね、議論されているところです、はい、どうですか、キャッププログラム、うちの総務常任委員会でも、はい、見学をしたいって思っているんですけど、はい、なかなか学校側とのタイミングが合わなくて、はい、子どもたちの変化っていうのはいかがでしょうか。
本当に子どもたちがこんなふうに嫌だって言っていいんだね、嫌っていうことと相手を拒否することは違うんだなとか、ね、相手を否定することじゃなくて自分の気持ちを表明していいんだなとか、はい、まあ、表明できない時もあるよね、でもそんな時にはぐじゅぐじゅってね、自分一人で抱えるんじゃなくて誰かに相談できたらいいね、それ誰にしようかっていうことをなんとかすんなり入ってくるというか、はい、暴力とか、なんかいじめとかってすごく重たいテーマなんですけど、それをなるべく子どもたちに重くならないように楽しくできるように工夫されているので、はい、そこが子どもたちがなんか自分も取り入れようできるかもって思ってもらうってことになるので、そこはね、変化はすごく感じます。
なるほど、すんなりと入っていくわけですね、はいはい、で保護者の方々はいかがでしょうか。
保護者の方も子供の頃に受けたかったとかですね、本当に泣きながらおっしゃってくださる方もいるぐらいに、こんな辛いことがあったけど、はい、本当に子供の頃の私に言ってあげたいとかですね、もう逆にそのことで自分の子供が悩んでる時には、叱ったりとかね、いやあなたも悪かったんじゃないの、はい、とかではなくて、まずは受け止めようということを、はい、理解してくださいますので、やっぱこの伝えていくって大事ですね。で、伝えるツールがあるっていうのが、まあ、このやっぱりプログラムという形になるんだなと思ってます。
素晴らしい取り組みですね、はい、まあ、ホームページありますよね、
これ、はい、ぜひご覧ください、
キャッププログラム、はい、まあ、
沖縄がひらがなで CAP、はい、センターで引いていただければ、
はいはいはい、ご覧ください。さて、まあ、こんな素晴らしい取り組みもなさりながら、趣味の事実婚の話、
事実婚、そうですね、はい、まあ、大学でなんかまあ、男女平等を学んだ時にですね、はい、踏み絵のようにこの結婚する相手にね、名字どうするって聞いてごらんっていうふうに、はい、まあ、先生がアドバイスをくださってですね、それでじゃあそれを実践して、まあ、夫がに今、まあ、事実婚の夫なんですけど、みたいな、なんでって感じだったんですけど、この本読め、あの本読めって言ってですね、
意外
すごく、じゃああんた人数になるって言ったら、なんかって感じで、だったので、まあ、そこで、まあ、どうにか説得、まあ、どの言葉が聞いたのかわからないんですけど、まあ、婚姻届を出すのはね、簡単じゃないかと。
うん、
あえて困難な道を一緒に進もうみたいな。
素晴らしい。
いうところで。
だって、意外です。私がそのね、はいはい、窓を開ければ時代からしてるので、うん、だって、 お連れさんも、はい、あのメンズリブといいますかね、
はいはい、そうですね、
それの旗振り役じゃないですか、
はい、かなり私が教育したと勝手に思い込んでるんですけどいやそれはもう相手に言わせるとそうでは自分で獲得したんだってことに多分なるんだと思います、は
い、素晴らしい、はい、それで、うん、まあ実婚という形をとって、はい
そ,
ね、はい、
そもそもじゃあなんでわざわざ結婚、ね、うん、結婚って事実婚だから籍も入れないのにって思うかもなんですけど、はい、まあ、あのそもそもですね結婚休暇を取りたかったっていうのが一番の
なるほど、はい、そうですね、考えたら事実婚って、総籍、つまり皆さん入籍っていうこと多いですが、うん、新たに籍を作るっていう行為ですよね、
うん、そうなんです、そうなんです、
で総籍を普通はしないのが事実婚ですけど、うんうん、
もうとりあえず、ね、そうなんです、あの披露宴の領収書を職場に出してですねあの結婚休暇取りますって言って新婚旅行に行くためにあのだったんですけど、でもやっぱりこの今言った総籍なんですけど、うん、じゃあ両方とも親の席に入ったままであの、あのなんていう披露宴してっていうのはちょっと嘘っぽいというので、うん、それぞれあの何ですか転籍な、なんていうでしょう、あの独立、
はいはいはいはい、
自分一人の戸籍を2つ、私も作って夫も作って、まあ、本籍地を同じにしてっていう儀式はしました、はい、
ああなるほどですね、はい、うん、なるほど、さまざまなあの実務的なものも学べる、
そうです ね, ね、ちょっと得意です、あの
、はい、非常に興味深いです、はい、ということは、うん、あのお子さんいらっしゃいますよね、お子さんはどういう状況になってるんですか、はい、
そうなんです、この子どもの性をねどうするかって、あのいろんな事実婚っていろんなあの、はい、タイプ の, あのそれぞれ違うんですけど、はい、子どもが生まれたら、認知してもらって、あの裁判所で、ね、うん、認知してもらって何か籍を入れるとか、何かいろいろやり方ある中で、はい、まああの産むちょっと前に籍を入れて、
はい、
で、籍を入れるっていうのは、まあ、夫の籍にね、夫の名字に私も一時なって、はい、で、子供を産むと、自動的に夫の名字の子供が生まれてくるので、
はい、
自動的に、はい、そしてしばらくして離婚届を出すっていう、あのそうすると私だけ糸数に戻り、夫と子供が、はい、あの、別の名字でいるっていう形でですね。
あの法的に正式な、
はいはい、婚姻届を出して。
家族ということになるわけですね。はい、
そうですね。で、あの、ですが、あの、何でしょうか、あれ、母子手帳をもらうときには、糸数だったので、はい、糸数でもらって、はい、で、病院もずっと糸数で通院して、もうギリギリで、あの、相手の名字になったので。
まあ、民法上認められる
ギリギリ。そうそうそう、ギリギリで、あの、ギリギリ、なんて言うんでしょう、あの、まあ、産む前であればいいので、はい。で、あの、なんていうの、入院室の名前、糸数になったんですよ。で、はい、それを見た、あの、あちらのお父さんがですね、これ糸数になってるけど、どうなってんだと。大丈夫、大丈夫、子供はね、お宅の名前ですからって。なんかごまかして、あの、うまく切り抜けたような、
ごまかしてはない、
切り抜けてないような。
正しい性格な。
はい、まあ、
はあ、そういうやり方があるん
ですね。そうですね。まあ、子供の数分、あの、婚姻と離婚は、繰り返していることになりまして、他にもまあそれぞれね、なんかちょっと今は入れとこうかとか、今は抜いとこうかとかっていうので、まあ、あの今入ってないです、あのずっと入ってない時期が多いんですけど、あのちょっとこれ夫には言えないんですが、あの本気で離婚したくなった時にはまずは入籍しようと思っていますそしてちゃんと協議をして、いろいろな取り決めをした後に、あの、本気の離婚を、あの、今、あの、今、ペーパーな離婚なので、はい、あの、別に、あの、いいんですけど、
そこ、人には言いにくいですね。いろいろ、はい、あの、財産や、
はいはいはい、いろいろありますので。
契約上のいろいろなことありますからね、
はいはい、今はそうなんです。籍が入ってないがために、あの、離婚しようと思っても離婚する術はないという。あの
なるほどですね。はいはい、なるほど、これはその、まあ、もちろん一般的なイメージとしては、うん、あのまあ認知でもってあの家族になったりというようなケースを多く聞いてたんですけども、うん、これはその実婚をなさっている方々の中ではスタンダードな考え方なんですか、
うん、まあ、あのいろいろですね、こんなふうに子供を産む前に婚姻届を出す人もいるし、認知する人もいるし、それぞれのやり方で、あのそれか、認知知はせずに、まあ、自分の子供のとしてだけ産むけれども、まあ、パートナーもいるっていう場合もあるし、また本当にさまざまさまざま、はい、まあ、婚姻という形を取らないがために、あの多様な名前の付け方が
なるほど、は
い、可能になっているということですかね。
例えばお子さんが、はい、いや糸数の方がいいとかってないですか。
そうですね、ただあのお家の中で名字で呼び合うってあんまりないもんですから、
はあ、
あのそうですね、一人ぐらい、
あの好みとかがあるじゃないですか。
そうなんですよ、
こういう名前の方が良かった
とか。そうなんです、でもね、あの一連でつけるので、一数に合う名前の人がいるかというとそうでもなくてですね、
そして上の子満足してます。それでお母さんはどうして糸数なのって友達に聞かれたりもしてたんですけど、あんまり子どもたちにも系統だって教えてなくて、わかんないっていうこと、わかんないけどお母さん糸数なんだよねって、はっていう感じで大きくなって、もう二人、上の二人結婚したんですけど、相手の名字になって普通に婚姻届け出して結婚しています。
ああ、そうですか、うん、例えば54順だとね、はいはい、まあ、早い方がいいとかね。
そうですね、
選挙だと書きやすい名前がいいとか、はい、かぶらない名前がいいとか、
はい、それがありますね。はい、はい、まあどちらかというと私は子育ての責任をなんか母親が負うっていうのが通常なんかとても大きく負うような気がしていて、そこをいやあなたの子供なんだからあなたがしっかりと責任を持って見てよっていう意味も込めて糸数にせず相手の名字にしたっていうところもあってですね、ちょっと意図的です。
はい、いやいや時代背景がよくわかりますよね。うんうん、最近も夫婦とともども責任を負いましょうっていうのも、はい、なかなかね、はい、頭では理解できても、はい、行動まではいかないというような、はい、家族も多いかと思いますけども、うんうん、それは時間がかかるのかなという
、なので、はい、
ああでもそうですね。でじゃあもう結婚されたお子さんは、はい、そういう糸数教育で、
うん、そうですね。
ことでもなく。
なく、まあ、でも、私が、お家でちょっと威張ってるというか、ね、まあ、男女平等っていうのは、すごく、夫との関係性でも平等なんだっていうのは、体現してるのを見ているので、多分その、なんて言うんだろう。父親はこうあるべきとか、母親はこうあるべきっていう、まあ、従来の固定観念には縛られてないんじゃないかなっていうのは思います。
なるほどですね。はい、議会の意見書の議論の時も、はい、例えば、家族で名前がいろいろバラバラだと、はい、いろいろ問題があるんじゃないかというような声もありましたが。
うんうん、はい。これはですね、本当にやっぱり外から見ての話で、お家の中で、お互い名字で呼び合うってないじゃないですか。親戚も含めて、はい、親戚も含めて下の名前で呼び合うので、全然問題はなく、子供たちもなんかなんでそれが問題になるのっていう、やっぱそこは逆に理解ができないっていうので、はい。
そうですね。
面白いですね。
たくさん、はい、事実婚で行きたいんだけどとかですね、事実婚の仲間同士で相談などあると思うんですが。
そうですね。この間ラジオか何かで聞いたのかな、やっぱこの親戚にちょっとこれを認めてもらえず、うん、事実婚を断念しましたとかっていう、はい、なんかラジオの相談か何かを聞いて、うん、私はそういえば親戚には何も言わずにただ披露宴をして、うん、終わったなと思って披露宴してるからみんな席を入れてると思い込んでるんですよ。
で実際一時期入れてますもんね。
で実際一時期入れてるんですけど、かなりの長い間入れてないんですけど、そこは特に誰も突っ込まないというか、突っ込まないじゃないですか、お宅席入れてますって。
だから毎回は確認しないですよね。
そうです、みんなうすうす、あ、もしかしたら席は入れてるけど糸数で行ってんのかなとか、なんかその勘ぐってはいると思うんですけど、だからそこにわざわざ説明はしないでいいかなと思って、楽ちんに、まあなところで、はいですね。
はい、これは聞きたいんですよ、はい、逆に私も復帰っ子なので今年51です、はい、で、はい、やっぱり特に震災などがね、うんうん、あって、それを機に人生を考える、パートナーとの あり方を考えるっていう人たちが増えたと思うんですが、将来を考えた時に財産の、ね、分与とか、うんうん、共同名義じゃなかったら名義の人が先に亡くなったら出ていかないといけないとかですね、これは同性カップルや、まあ、様々な性差関係なく、性別関係なく老後のことって考えると思うんですね。でその、まあ、病院の緊急的な時にも入れないとかっていうことを考えると、うん、じゃあ席を入れようかというようなカップルも増えたなと感じてるんですが、うんうんうん、このライフステージに合わせた考え方でどういうふうに見てます？
そうなんですよ、まさかこんなに法制化が進まないと思っていなかったので、うん、あんまり先を考えずに来てしまってですね、うん、確かにこの
考えましょうよ、これから。
いや、そうなんです
よ。これからですよ。
結構な年齢になってきたので、もしどちらかが病気になったら、うん、多分席を入れるんじゃないかとは、思ってるんですね。だけど、そんなうまいこといかないというか、ほら、事故だったりなったりっていう時には、うん、もうきっと手遅れなまま、はい、別姓のままなんだろうなと、ちょっと覚悟しつつ、
何もしてないというところで、
だから法制化と競争しながら、
はい、そうなんですよね、
考えていくという感じですかね、
はいはい、でも考えないといけないですね、考えましょうよ、
これから一緒にまた、ね、議会でも考えていきましょ う,
そうです、ね、
私
個人としてもいろいろ教えてください。
いやいやいや、法律のこと、こちらの方こそ、ね、いろいろと今日も勉強になりました。、はい、では最後に、糸数高議員、まあ、現在1期目ちょうど、ね、折り返してありますけども、はい、今後の抱負を聞かせてください。
はい、そうですね、先ほども言ったんですけど、やっぱりこの男女の格差をなくしていきたい。いろんなところに格差があるんですよね。それで今、女性議員本当に皆さんね、頑張ってらっしゃるというか、はい、なので、そこをもっとなんか一緒にやっていきたいなっていうか、うん、この間、美紀さんに誘ってもらって研修を受けたら、この議会として一致団結して動くっていうことが大きな力になるんだっていうことを学んだので、はい、やっぱり対行政っていう時に一人だけ頑張らないで一緒に頑張っていけたらなと思っています。
そうですね。
はい。
はい、チーム議会で、ね、はい、頑張ってまいりましょう、は
い。お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、前向きの議会劇場、本日のゲストは那覇市議会議員の糸数高子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。